おはようございます。それでは最初にお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ主が豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めておはようございます。で、神様はですね、今年の御言葉として、あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう、そしてまた私があなたと共に行うことは恐るべきものであるということをね、語ってくださったんですけれど、まだ1ヶ月も経たないうちにですね、すごい技がどんどん起きてきています。で、先週はね、新しい方が来られて、そして一人の人がね、イエス様を受け入れて救われました。で、救いっていうのはね、本当にこの奇跡ですよね。ですから本当にもう主が早速ね、そういった技を成してくださったということでね、主を褒めたたえたいと思います。それからまた日本のね、児童養護施設、ここにおいてもですね、神様が素晴らしい働きを進めてくださっています。まあ、私たちも塵も積もれば山となる献金でね、少しずつ下げているんですけれど、今までだいたい1500万ぐらい集まってたわけですね。もうちょっとですかね。で、それで最初は大きな孤児院を作るっていうことをね、言っておられたので、最初はそのつもりだったんですけれど、途中からですね、日本の政府の意向が変わって、ファミリーホームみたいなものを率先してやっていくっていう形になってですね、そして私たちもその意向に従い、ファミリーホームを建て上げるように祈り変えてきたわけですね。で、そしたらなんとですね、多額の献金が与えられて、そしてもうすでに建てられるほどのね、献金が突然与えられたんですね。で、本当にこう新しい闇が始まってね、すごいなってことを思わされますよね。で、まあこれから具体的な話とかそういった形になっていくと思いますけれど、そういった形でね、もう驚くべきことがね、もうすでに起きてるっていうことをね、皆さんぜひ覚えておいてください。で、ね、すぐ忘れちゃうんですよね、みんな。だから本当に神様がこんな素晴らしいことをした。で、最初にね、私があなたと共に行うことを恐るべきものであるっていうふうに書いてあるように、もう恐るべきことが起こってるんです。で、そういったことが起きてきてるっていうことを思ってですね、そしてさらに今年のね、歩に期待していっていただきたいと思います。本当に主を褒めたたえたいと思います。まあ、これから具体的な話になっていくと思いますけれど、まあ去年はね、去年で土地も購入してくださいましたし、本当になんかね、我々お金ないグループですけど、それにしても一気にね、神様の働きが進められるっていうのは本当にすごいなっていうことを思わされます。で、まあ12月に明日から12月になりますけれど、まあ12月に入ってもですね、いろいろなことが起きてきます。それで、12月の22日には町田カリスマ聖会が行われます。それから、12月14日東京カリスマ聖会がありますけれど、あと12月20日に心ゴスペルコンサートがありますね。ですから、いろいろな方々を連れてきていただきたいと思います。で、まあ、カリスマ聖会もね、ぜひいろんな方を誘っていただきたいと思います。それから、あとデイケアセンターに行ってね、また埼玉県のデイケアセンター行って賛美する働きも導かれています。それから映画でもですね、なんかクリスチャンの映画が12月に2つ封切られるそうです。で、一つは天国は本当にあるとかなんとか、そういう名前だったと思いますけれど、違いましたっけ。Heaven is for real。 それとあと God is not dead っていうね、2つ封切られるそうです。1つはなんかそれぞれそんなたくさんの場所ではやらないので、12月13日とか言ってましたけど、渋谷とあと有楽町って言ってましたかね、まあ、丸の内かな、どっちか、とにかく 2つの場所でやるそうです。ですから時間がある方はですね、ぜひ見ていただきたいと思います。それとなんかその天国は本当にあるっていうのは、なんか本当にこう子供を通してね、子供がなんか天国行ったようなことを実際のストーリーを映画化したもので、で本当にその天国かなと思えるようなものだっていうことをね、見た人が言っておられました。で、God is not dead は久保田牧師がね、ご推薦していましたね。で、あと1月になったらまた今度、なんだっけな、あれは名前、またタイトル忘れましたけど、何でしたっけ、まあ、イエス・キリスト、聖書のね、新約聖書のイエス・キリストの物語そのものが一般のところで封切られるんですね。だから、なんか時代が大きく変わってきてるなっていうことを思わされます。今まではね、そういったものが出ると大体一般の映画館では大体罰でね、それをやるようなところ、興行するところってのはなかったんですね。ところがそういったものがなんか今年になってから次々と出てくるっていうのはね、何か時を示してるんじゃないかなということも思わされます。ですからぜひ見に行かれる方は見に行っていただきたいですし、またいろいろな方々をね、誘っていくのもいいと思います。それとともに個人の話だけをしましたけど、今前田宣教師がね、カンボジアから帰ってきてるんですけど、早速テレビのね、取材が入って、取材を受けてました。で、実際はカンボジアに帰ってからね、本当の取材が始まると思うんですけれど、まあ、いずれにしても去年はね、12月の31日に、1時間番組でね、ザンビアの孤児院のことが放映されました。それとともに今年もね、今度はカンボジアの孤児院がテレビに載るっていうのはですね、本当にこう素晴らしいなということを思わされます。で、ぜひですね、それが用いられるように、そしてまた多くの方々がね、それを通してまた、個人の働きに、目が覚めるように、そして協力してくださるようにですね、祈っておいていただきたいと思います。それとあとですね、12月に入ると、霊の戦いに行くんですね。で、霊の戦いっていうのは昔やったんですけれど、前四隅をやったっていうことで、南の端が残ってるっていうことなんですね。で、どこかっていうと沖縄の波照間島とかいうところなんですね。で、私も行く予定にしてますけれど、例の戦いっていうのは結構厳しいものがあるんですね。で、以前我々じゃないですけれど、どっか沖縄で、その例の戦いをしたらね、帰りに、帰りだったかな、行きだったか忘れましたけれど、帰りでしたかね、自動車のブレーキが効かなくなっちゃって、それで死者が出ちゃったんですね。で、そういったこともあります。それから我々のグループでもね、秋元牧師の本に出てますけど、鹿に激突した話ご存知ですかね。あれはね、実はその例の戦いをやってる時に礼文島へ行った時の、帰りなんです。その時にどうなったかっていうと、高速道路でね、突然鹿が出てきて、200キロぐらいのね、そしてもう突然なのでね、ブレーキもかけずに、まあ、内田牧師がよく知ってたから分かりませんけど、まあとにかくブレーキもかけずにバーンと行ったわけですね。そしたら不思議なことにね、鹿がピョーンと上に飛んでって、そして3台連なって車が走ってたんですけれど、普通だったらね、もしスピードが遅ければ一番最初の車の、ね、窓ガラスからこうぶち当たって入ってくるはずなんですね。そうするともう即死になってたわけですよね。ところが、飛んで、そしてまた普通だったらね、2番目の車の窓ガラスにぶつかる、あるいは3台目のガラスにぶつかってですね、鹿が飛び込んできて死者が出るような状況だったんですけれど、なんと鹿が飛んでその3台通った後のところに落ちたということでね、まあちょっとスピード違反してたっていうのもありますけれど、しかしそれが功を奏してですね、守られたんですね。 だからいろんなことが起きてきます。ですからですね、最初のは12月の中旬に行きますけれど、ぜひですねそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ行く人だけじゃなくて、この群れ全体にもね、そういったいろんなアタックっていうのは出てくると思いますので、このポイントをつくときにね、そういったいろんな動きも出てくるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、今日のところに入っていきたいと思いますけれど、今日はローマ書の5章2節を読みしました。ここにはですね、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導きられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますって書いてあります。で、この恵みっていうことなんですけれど、恵みっていうのはふさわしくないのに受ける祝福のことです。で、一人一人はね、神様の祝福を受けるにふさわしくないものなんです、実際のところ。一人一人がね、罪人であって、そして、とてもじゃないけれど本当に神にある祝福を受けるような価値はない、そしてまたそういう資格もないわけなんですね。ところが、本来なら我々は罪人であり裁かれるものなんですけれど、イエス・キリストを信じたときに、この信じることを通して神様がですね、恵みによって私たちを、永遠の命へ、そしてまた神の前にね、義としてくださるわけなんですね。で、これは大きな恵みです。本来ならは裁かれてしまって火の中へ入れられるのに、ただ信じるだけで、私たちはですね、イエス・キリストを信じるだけで、その滅びからね、解放されて、そして実は神様が用意しておられる素晴らしい祝福をね、受けていくことができるということなんです。だから、先週もね、一人救われたということは本当にすごいことだ。そしてまた本当にね、その神様の恵みによって救われた人はこれから本当に素晴らしい、神のね、恵みと祝福を受けていくことができるんだなということをですね、私は思うわけなんですね。で、もちろん私たちもね、そのイエス・キリストを信じた者として、神様の恵みを受けていくことができるわけなんです。で、その時にやはり私たちがこのイエス・キリストを信じたことを通して、大きく変わったっていうのをね、皆さんは見てきてると思いますけれど、それとともに、なんていうんですかね、自分がね、本当にその恵みを受けるものにふさわしくないものであるっていうことを自分で意識してるかどうかっていうのもね、非常に大きなポイントだと思います。で、本当にふさわしいものだと思う人がいますかね。私は恵みを受けるにふさわしいものだ。まあ、もちろんね、救われて、そして永遠の命が与えられたってね、それが本当にこの恵みで救われたっていうことなんですけれど、自分の自身の生活において、そういった本当の恵みを受ける資格なんか本当にないんだっていうことをね、思ってるかどうかっていうのは、これからの恵みを受けていくかどうかにも大きく関わってきます。そして、その神様のね、恵みの深さっていうのは本当に驚くべきものです。もう私たちには想像もできないような、恵み、逆転劇をね、表してくださるんですね。で、例えば皆さんもご存知のように、聖書にですね、ダビデっていう人が出てきます。で、ダビデは今でもイスラエルの、ね、王として、イスラエル最大の王としてみんなから尊敬されてますよね。だからユダヤ人もその王様といえばもうダビデを思い出すわけですね。で、聖書の中でも詩篇のほとんどを書いてますし、そして、聞き従う器として、ね、大きく用いられたということを私たちは見ることができます。しかしですね、聖書を見てるとダビデは非常に大きな罪を犯してるんです。で、我々でもしたこともないような、ね、罪を犯してるわけですね。で、一つはですね、自分の部下の、ね、奥さん、 バテシェバ、これとですね、姦淫の罪を犯したわけですね。で、それだけじゃないんです。で、その夫のウリアをですね、激戦のところへ使わせてですね、わざと、死ぬ、殺させるために、わざわざその夫をですね、激戦地へ使わせて、結局、殺人をしたようなもんですよね。で、例えばその、姦淫を犯しただけでもですね、ダビデは旧約時代の人ですから、旧約の律法の中では、まあ、レビ記にも書いてありますし、また、申命記にも出てますけど、姦淫の罪を犯したら、二人とも、殺されるって書いてあるんです。そしたらですね、ダビデとバテシェバっていうのは、とっくに死んで、この聖書に残ってるはずはないような、人だったわけですね。で、さらに殺人までしてるんであれば、これはとんでもない、大きな罪を犯してるわけなんですね。ところが、預言者ナタンが、あんたは罪を犯してますよっていうことを知らせてもらって、で、ダビデがどうしたかって言ったら、その時すぐに神様にへり下って、そして悔い改めたんです。そしたらどうなったかっていうと、ダビデはですね、その罪が許されて、そして、そのイスラエルの王としてね、ユダの王として、本当にまた力を持ってね、歴史に残る人物となっていったわけです。で、その時にですね、非常に興味深いのは、一番のその凄さっていうのは、あれだけの罪を犯して、皆さんそのね、人を殺したとかそういう経験はないと思います。まあ、クリスチャンでもね、信じる前にどんな悪い罪で犯したとしても、本当に信じて、悔い改めて信じたんであれば、すべての罪が許される。これが本当の恵みなんですね。そして、このダビデにあったように、しかもダビデはですね、マタイの福音書の最初に、イエス・キリストの系図が出ています。一章にですね。で、その時に見てみると、ちゃんと、イエス・キリストの先祖として名前が出てくるわけですね。一章の6節にですね、エッサイにダビデの王が生まれた。そしてダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれって書いてあるんです。で、不思議なのは、ソロモンというのは、まあ、ダビデの次はソロモン王だったわけですね。で、ダビデとソロモンがその当時の中東の地域をもう最大限に支配したわけなんですけど、ソロモンも知恵に満たされて、神様の働きを担っていったわけなんですけど、しかし、不思議なのはね、ダビデには他にもたくさん子供がいたんです。ところがですね、このイエス・キリストの系図に残されたのは、なんと、その姦淫の罪を犯したね、相手との子供が、この系図に載っちゃってるっていうことなんですね。で、普通だったら、普通の法律やなんかだったら皆さんどう思いますか？こんな悪いことしたやつがね、その一番のね、これから神様のなる人の系図に乗せられるなんてことは普通じゃ考えられないことです。でもそれがですね、ダビデはそれに乗ってますし、そしてまたその、バテシェバっていう名前は出てませんけど、ウリアの妻っていう名前でね、ちゃんと名前が出てて、そしてその子供であるソロモンが、イエス・キリストの、この先祖としてちゃんと乗ってるっていうことなんですね。これは本当に神様の素晴らしい憐れみと恵みだということを私たちは知ることができます。で、それほどまでにね、本当に神様のところに行ってですね、罪を悔い改め、そして、へり下って、憐れみを込むんであれば、本当に我々の今までの罪というのは全て許されるということをね、私たちは知ることができるんですね。で、まあ、聖書にはね、それだけじゃなくて、ユダの王様でね、このソロモンの後、北イスラエルと南ユダに分かれました。そしてユダの王の中にですね、マナセっていう王がいたわけです。で、マナセっていう王は何をしたかっていうと、 これがまたとんでもない、あの神様に対してですよ、とんでもない罪を犯しているんです。それはあの神殿の中にね、偶像の祭壇を捧げ、バールの祭壇を作ったりですね、あとあの自分の子供を生贄としてね捧げてやってしまったり、まあ、殺してるわけですよね。そして偶像までその中に建てちゃってるわけですね。いわゆる神の宮ですよ、主の宮にそういうものを置いてしまってるわけです。だから神の前にはですね、もう神様はね、偶像礼拝はとんでもないってあの10回でちゃんと言ってますよね。で10回の中に入ってるそれに対してとんでもない罪を神の前に犯してるんです。それでどうなったかというと、確かにマナセはねバビロンに引っ張っていかれて、そしてそっちでね捕囚としての生活を始めたんですけど、その時ね初めて神様に願ったんです。へりくだってね願って祈ったんです。そしたらですね、もちろん悔い改めたでしょうしね、そしたらその時にですね神様は働いてくださって、再び捕囚から返してくださってエルサレムに戻ることができたんですね。で結局マナセが王の期間というのは確か55年間かなんかずっと 王家いられたんですね。でこれもまた不思議なもんですよね。あれだけひどい罪、神様に対して、それだけひどい罪を犯してたのに、本当にこうへり下って悔い改めて、そして神様に恋願い求めた時に、そういった今までの罪が全て許されて、そしてマナセもイエス・キリストのケースの中に入ってるわけですよね。まあ、マタイの福音書を見れば分かりますけれど、出てるはずです。10節ですね。ヒゼキヤにマナセが生まれって書いてありますよね。だからね、本当にこの神様の憐れみと恵みっていうのは、その大きさ、そしてその深さ、計り知れないっていうことをね、私たちは知っておく必要があります。で、で私たちもですね、その自分たちが本当に、このふさわしくないものだっていうことをね、ちゃんと捉えてるっていうのは重要なわけですよね。で、まあ、これは誰しも同じです。まあ、ノンクリスチャンもクリスチャンであろうと、クリスチャンでもやはりまだ罪人は罪人なんですね。でもクリスチャンはイエス・キリストの十字架と復活を信じたがゆえに、それによって表される恵みは非常に大きいわけです。でもちろんその信じないがゆえに滅びてしまう人はいますけれど、しかし信じた時にそのこれだけすごい恵みを与えてくださった神様を信じるわけです。だからその、ダビデとかマナセが受けたと同じような恵みを私たちは受けることができるんです。でそれをですね、聖書はダビデとかマナセのことを書いて私たちに語ってくださり、また示してくださっているんです。でも多くの方々はですね、クリスチャンであってもその恵みのことを忘れてしまって、ダビデとかね、このマナセが受けた恵み、これを忘れてしまって、自分はそんなのことは関係ないとか言って送ってしまう人たちがたくさんいるわけなんですね。で、その時にやはり私たちは自分をまず知る必要がありますし、でこの自分は確かに恵みに値するような人間ではないって思うかもしれませんけれど、しかしその時にですね、私たちがどういう対応をしていくか、で本当に神様はその私たちを恵みで満たし、そして最善のもので神様は満たそうとしておられるわけです、私たちの人生においてですね。でこれが本当の恵みですし、そして、このダビデとか、マナセが、取ったと同じように、私たちが本当にその自分がね、 罪人であるということを認めて、そして悔い改めるときにですね、その大きな恵みを受けることができるようになってくるということですね。だから一つはその神様の前に本当にへり下る、そして、罪を認めて悔い改める、まあ、クリスチャンでもね、一つ一つ毎日毎日悔い改めておられるでしょうけれど、しかし、本当にそのへり下って、そして、神様の恵みを求めていくというのはね、非常に重要になってきます。で、例えば、人生においてですね、自分のことをこう考えたりするときにですね、なんで自分はこうなんだろうとかね、こんなのできませんとかね、いろいろこうつぶやく人たちもいるわけです。で、そういったことを通してね、自分の人生においていろんな心配事が出てきます。こんなことをしていいんだろうか、こうやったらどうなんだろうかとかね、でもですね、これを自分でやろうとしたときに、自分じゃできない、あるいはこれをしたらまずいんじゃないかとかね、いろいろこう考える人たちがたくさんいるわけです、クリスチャンにおいてもですね。でもそれをよく考えてみると、それは自分中心になっちゃってるっていうことをね、気づいていただきたいんですね。で、なぜかっていうと、結局そのできない、こんなこと私はできないと思うのは神様を信頼してないからです。で、神様に信頼するんであれば、本当に神様が全てを働かせて、益としてくださいますし、そしてまたへり下って神様に求めていくんであれば、最善の人生を導いてくださるということを確信していくことができるわけですね。ですから、その自分のことに関しても、本当にこの、ね、自分中心じゃなくて神の御心をやるということを中心にしていくんであれば、その中でいろんな、ね、神様の恵みを見ていくことができるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、自分のことを心配するということとね、神様の御心を行っていくということと、これは全然違うことになってくるわけです。だから、自分のことばっかしこう気にしてると、結局神様の方に目が向かなくなっちゃって、そして実は神様により頼むとか、あるいは憐れみを請うとか、恵みを受けたいと願うとか、そういったことがなくなってきてしまうんですね。でも神様は、先ほど言いましたけど、イエス・キリストの十字架を信じた者たちに対してはですね、ご自身の素晴らしい恵みを、このしかもマナセとかダビデにも表したような素晴らしい恵みを私たち一人一人に対しても注ごうとしておられるわけなんです。それが神様ですね。で、その神様を私たちが本当にそんな小さなことにおいても一つ一つ悔い改めていくんであれば、自分のね、本当にこう自分ができないと思ってすいませんとかね、神様の御心をやろうと思ってなくてすいません、ここ一つ一つ悔い改めていくんであれば、その中で私たちはその神様の素晴らしい恵みを体験していくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その神様はね、聖霊様は私たちを本当に神の御心を行うように導いていかれるんです。でもそうじゃないっていうのは、やはりその聖霊様がに対してですね、自分が違う方向へ動こうとしている、そういったことをね、気づかせて気づく必要がありますし、その御心を行わせまいとしてくるっていうのは、やはりその神様のね、恵みを受けさせまいといろいろ動いてくる霊もいるっていうことなんですね。だから本当にこの、一つはその悔い改める、神様の前にへり下って悔い改める、そしてもう一つはですね、やはり先ほどマナスがね、願ったように、その恵みに対しても私たちは、恵みの土台に立てるように祈っていくっていうのは重要になってきます。で、まあ確かに恵みを受けるのはね、神様に信頼するものなんです。 だからダビデにしてもマナセにしても最終的にはその悔い改めるときに神様に信頼してですね、そして信頼するっていうのは何かっていうと神様に従っていくっていうことです。信頼できなかったら従うっていうことはできませんよね。でもその本当にこの従っていくっていうことをしっかりと捉えて歩んでいくんであれば、その中でね、私たちは素晴らしい恵みを見ていくことができるっていうことを覚えておいていただきたいと思います。そして例えば新約時代においてもですね、パウロっていう人が、非常に大きく用いられました。で、パウロは何してたかというと、昔はサウロっていう名前でね、イエス・キリストを信じた者をえらい迫害してたわけです。ダマスコに行くまでですね、何をしようとしてたかというと、信じたものを引っ張っていってですね、そして牢に入れたりしようとして迫害をしようとしてた人間だったわけです。ところがですね、光に打たれて本当の神様を知った時に、悔い改めて、そして、やった時にどうなったかといったら、全く変えられてしまって、そして、迫害するものからイエス・キリストを伝えるものに変わっていったわけですよね。で、これっていうのは本当にやはりすごい恵みですよね。本来なら迫害してたわけですから、裁かれなきゃいけない人ですよね。でも信じた人たちをこう持ち行ったり、いろいろこう牢に入れたりしてて、とんでもないことしてたわけですよ。ところが、本当にこの神様を知って、そして信じた時に全然変えられて、そしてしかもですね、その福音を述べ伝える人として用いられるようになってしまったわけです。この、ね、神様の素晴らしい恵み、これをね、私たちは忘れてはいけないわけですね。で、そう思っていると、やはりこの自分でもね、本当にそうだなということを思わされるわけです。私はですね、学生の時とかなんかに、クリスチャンの人たちがいた時にね、議論したこともあるわけですね。そんな神なんか信じるやつは弱いやつだとか言ってですね、偉そうなことを言ったりしてたわけです。そして一度教会へ足を運んだ時にもですね、なんかいろいろなことを福音を伝えられてですね、うるさいとか言ってですね、その人たちと激論してですね、でもう二度と教会に来るもんかとか言ってですね、出てったり、そしてその人たちに対してもね、神はいないとか言ってですね、言って出てきたんですね。で、まあそれが傷になったのかなんか知りませんけど、それでずっとね、教会にはもう行かないことに決心して、そして歩んでたわけです。でもいずれにしても神はいないとかね、とんでもないことを言ってた人間ですよね。ところがね、神様の憐れみによってイエス・キリストを信じ、救われた時に神様は語ってくださったわけですよね。まあ、前から予言を通して語られてたようですけど、奉仕者として立たせる、牧師になるっていうことね。で、普通そんなね、そんな神はいないとか言ってた人だがですね、そういった立つっていうのは普通じゃ考えられないことですよね。だって例えば会社で言えばですね、社長に対してですね、こんなこと絶対おかしいとか言ってですね、そしてもう会社がクビになっても良さそうな人がですね、実はその後でね、会社を引っ張っていったとか、そういう形と同じような感じですよね。だから本当にその普通じゃ考えられないことが起きたんですね。で、私の人生においても、そしてイエス・キリストを信じてからどれだけ神様の素晴らしい御業を見てくることができたか。で、これは、本当にその罪深い自分の昔を考えると本当に不思議に思います。で、やはりそれが神様の恵みなんだなということをですね、思わされるんですね。で、神様の恵みと憐れみっていうのは本当に私たちには計り知れないほど深いものです。そしてその素晴らしい恵みを神様は実は、例えばパウロとか まあ、私もある程度本当に恵みを受けてますけど、特定の人だけじゃなくてですね、もう全ての人にその神様の素晴らしい恵みを表そうとしておられる、これをですね、捉えておいていただきたいんですね。で、その私たちが本当にその神様に、この目を向けていくとき、そして、先ほど言ったように、まあ、自分が中心じゃなくて私たちは神様によって生かされているわけです。そして神様の計画のうちを歩んでいるわけです。だから本当にへりくだって、そして、神様の恵みを受けるべきものだということを信じてですね、そして、自分中心を悔い改め、そしてまた御心中心に歩めるように願っていくんであれば、その中でね、神様が素晴らしい、ご自身の栄光と御業を私たちの人生の中で表してくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、これからの歩みっていうのは、今年の御言葉にあるように、私があなたと共に行うことは恐るべきものであるって書いてあるように、これは私があなたと共に行うこと、つまり神様がなしてくださることです。これは恐るべきことで、それをなされるのはやはり私たちが本当に神様の御心を行っていくとき、本当に従っていくときにその技を見ていくことができるということをぜひ覚えておいてください。そして私たちが本当の神様の恵みをたくさん受けていくんであれば、その中でこういった神様の、ね、技を私たちの人生の中においてたくさん見ていくことができるということをですね、捉えておいていただきたいと思います。で、私たちはその神の恵みによってね、神様の栄光の御業を見ていくことができます。そして私たちがこの神の恵みに立つんであればですね、本当にこの最善の人生を送っていくことができるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが私たち一人一人に大きな計画を持っておられることをありがとうございます。またあなたの恵みと憐れみによって私たちを本来、この資格がないものですが祝福してくださいますからありがとうございます。どうぞ私たちを守り、またあなたの恵みによって、素晴らしい人生を送っていくことができるように、どうぞ助け導いてください。さらにこの私の御心を行いたいという願いを持っていきなさいとおっしゃいます。この小さなことにおいて、自分のことばかりこう中心になって、私のことから忘れている方がおられます。その方に主が言われます。もう一度祈り、また私に目を向け、心を向けていきなさいとおっしゃいます。その中であなたが受けるこの私の栄光の御業、また恵みは非常に大きなものとなっていこうとおっしゃいます。またこの私がこの示している事柄一つ一つを成したいというこの願いを持っていきなさいとおっしゃいます。この願いがないがゆえに、この祈りが答えられなかったりしている方がおられます。この願い求めていきなさいとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時を待ちたいと思います。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ今癒しの霊を注ぎ、またこの賜物の働きを豊かにお一人一人の上に表してください。どうぞこのお一人一人の体、精神に触れ、あなたの完全なる癒しの御業を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって一人一人の体にこの働く病を完全に、病の霊を封じし、それを完全に断ち切る。 イエス・キリストの皆によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神の上にイエス・キリストの癒しを、この宣言する。またイエス・キリストの皆によって体と一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ハラリスプランダラシュカルバラスプランダラスプスプラ。この体がだるい方がおられます。この主がそこに触れられ、体がシャキッとしました。癒されました。感謝して受け取ってください。また、背中が凝ってて痛い方がおられます。そこに主が触れられ、今癒されました。その癒しを受け取ってください。また、ちょっと食欲がなくて困っている方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また、この目がちょっとしょぼついて見えにくくなっている方があります。そこに主が触れられ、癒されました。その癒しを感謝して受け取ってください。また、この、この足がちょっと痛い方がおられます。そこに主が触れられました。その癒しを受け取ってください。左足が痛い方がおられます。そこに主が触れられます。その癒しを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、一人一人の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。